お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい。いよいよですね、はい、7月に入りました。
入りましたね、
はい。そうそう、梅雨明けはいつかなというような気になるところなんですけども、
はい、
はい。九州ではね、記録的大雨、はい、線状降水帯が発生、はい、九州各地で避難指示などが出されました。
そうですね。
はい、本日はですね、はい、このような状況を踏まえまして、はい、風水害への備えとして、はい、避難情報と線状降水帯、はい、これについてお話しさせていただきます。
気になる情報ですね。ぜひ後ほどよろしくお願いいたします。はい、ではまずこの1週間、三田はどんな動きがあったのかご紹介ください。はい、
主な被害といたしましては、はい、窃盗被害2件、はい、無銭飲食1件、これを受理しています。
はい、
窃盗被害はですね、自宅敷地内に飼っていたメダカ約200匹を盗まれたというものです。
そうなんですか、
はい、あとは自転車を盗まれた、はい、鍵はかけていなかったというものでした、
はい
はい、メダカについてはですね、夜間深夜帯の犯行の可能性もあります。こんな時間にこんなところで何をしているんだろうと少しでも不審に思われたら110番通報をお願いします、
はい、敷地内に入ったということはお庭にあったものを、ね、ということですよね。
はい、
そうですか、はい、今おっしゃっていただいたように、そういう不審な状況があったら110番通報ということですね。
はい、
わかりました、
はいはい、次に主な検挙といたしましては、はい、暴行事件1件、これを検挙しています。
はい、暴行事件、
はいはい、コンビニの店員さんにね、はい、腹が立って商品を投げつけたというものでした。
そうですか、
はい、あと特殊詐欺といたしましては、はい、管内での特殊詐欺予兆電話の認知はありませんでした。
はい、
しかしですね、阪神地域において百貨店を語る予兆金詐欺の予兆電話、これが頻発しています。
はい、
電話でお金の話は詐欺、はい、それと暗証番号を教えてとか、はい、通帳カードを預かる、これも詐欺なので、はい、十分にご注意ください。
はい、じゃあ今のところこの三田近辺では起きてないけれども、いわゆる百貨店を語る預貯金詐欺が結構、預貯電話が頻繁にかかっているということなんですね。
そうですね、この辺ですともしかしたらイオンさんなどを語るようなことも想定されますのでお気をつけください。
はい、わかりました、ありがとうございました。はい、まずはこの1週間振り返ってご報告いただきました。では先ほどお話がありました風水害への備えとしての避難情報と線状降水帯、とても気になる特集ですね、ご紹介ください。
はい、まず避難情報についてということなんですけども、はい、平成30年7月豪雨というのを覚えておられるでしょうか。
はい、
はい、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり、
はい、
一府10県こちらで特別警報が発令され、
はい、
200名を超える死者行方不明者、
はい、
特にですね、広島県内において、
はい、はい、ございましたね、土砂災害、
これが発生して、はい、多くの死者、行方不明者が出ました。
あ、それが平成30年の7月豪雨ですか。
はい、当時はですね、さまざまな防災情報が発信されていたものの、多様かつ難解であったため、多くの住民がですね、利用か活用できない状況にあった、
はい、
というようなことを踏まえまして、住民等が情報の意味を直感的に理解できるように、
はい、
防災情報を5段階の警戒レベルで発信し、
はい、
住民等の避難行動等を支援することとなりました。
はい、変わりましたね。
はい、警戒レベルはですね、はい、数字が大きくなるにつれ緊急性が高くなっていますが、はい、警戒レベル1、2は気象庁が発表、
はい、
警戒レベル3以上は市、町、こちらですと三田市ですね、
はい、
こちらが発令します。
あ、発令する場所が違うわけですね。
そうですね、警戒レベルが高くなるほど、はい、細分化されるといいますか、
地元の状況でということですね。
はい、
わかりました。
はい、警戒レベル1と警戒レベル2なんですけども、はい、まあ、気象状況が悪化しているので自分の取るべき行動を確認しておいてくださいという注意喚起の合図になります。
はい、
はい、続いて警戒レベル3、
はい、
高齢者や障害のある方などいわゆる災害弱者の方は危険な場所から避難してくださいという合図になります。はい、そして警戒レベル4、すべての方はですね、危 険な場所から避難してくださいという合図になります。
はい、
はい、警戒レベル5になってしまいますと、
はい、
緊急安全確保の発令になりまして、
はい、
災害が発生したまたは災害の発生が切迫しており、
うん、
安全な避難ができず、
はい、
命に危険がある状態の時に発令されます。
あ、ということは避難の最後 のレベルというのが4になるわけですね。
そうですね、はい、ですのでですね、はい、今おっしゃられたように警戒レベル4が発令された段階で、
はい、
速やかに危険な場所から避難する行動を取るようにしてください。
はい、
自治体などでですね、避難場所設定さ、開設されますので、
はい、
そちらの情報入手もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。はい、
次に線状降水帯。
はい、最近よく耳にします。
はい、はい、次々と発生した積乱雲によってですね、線状の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで、大雨をもたらすもので線状降水帯が発生すると災害の危険性が高くなります。
はい
はい、同じ場所に常に積乱雲が発生してずっと大雨が降るというイメージですね。
この先週ぐらいでしたか、一気に暗くなってすごい雨が降った時ありますよ ね、
そうですね、
真っ白になる、あの状態が数時間続くと思ったら、
ね、
とっても怖くなります ね、
そうですね、翌日にまたぐ場合もありますので、ね、
あ、そんなに長い時もあるんですね。
はい、
だから皆さん恐怖、それから今までこんなの経験したことないってよくインタビューでおっしゃってらっしゃるっていうこと、
はい、
夕立で本当に10分足らずっていうのは経験ありますけども、それがもう翌日まで及ぶということになるとどうなるのかという不安しかありませんよ ね、
そうですね、昔はね夕立程度で
済
んだんですけども、
はい、
今はそれでは済まなくなっていますね。
はい、
はい、最近の災害事例といたしましては、平成29年7月、
はい、
九州北部豪雨、
はい、
これは特に福岡県内で大きな被害がありました。
はい、
そして平成30年7月豪雨、
はい
はい、これは先ほど説明の通りですね。
そうでしたね、はい
はい、それと令和2年7月豪雨、
はい、
特に熊本県内で大きな被害がありました。
あ、そうですね、はい、そのあたりがまた今回の雨で随分被害に遭ってらっしゃる方もありますね。
そうですね、今週にもまたたくさん雨が降っていますのでね。
そうですね、
はい、などとですね、いずれも7月に大きな被害が発生しています。そうそうそう、
はい、
一昔前はね9月の台風とか言ってい
たんですけ
ども、7月ぐらいからはちょっと注意を要しますよという、はいはい、状態になっていますね。
はい、
線状降水帯の予測情報が提供されたら、
はい、
大雨による災害発生の危険度が高まっていることを認識し、
はい、
心構えを一段高めてください。
はい、
なおですね、気象庁では線状降水帯が発生した大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている場合にはですね、顕著な大雨に関する気象情報という、
うん、
これが一つの名称なんですけどね、
はい、
顕著な大雨に関する気象情報というものを発表していますので、
はい、
ご注意ください。
はい、分かりました。もうとにかくまずは線状降水帯、よくニュースでも発表されてますね、恐れがありますよという。
そうですね、
それで心構えを一段高く上げる、ギアを上げるということですね。
はい、
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、これからの時期はですね、台風や局地的な大雨の影響により河川の急な増水、氾濫、土砂崩れなどが発生する恐れがあります。令和3年7月1日からの大雨ではですね、
はい、
梅雨前線の影響により東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨となり、特に静岡県熱海市ではですね、
はい
はい、この先般もニュースでやっておりましたけども、
そうでしたね、
はい、7月3日に土石流が発生するなどしております。
はい、
普段からですね、逃げる場所、そして逃げるタイミングを考えておくところが大切です。
そうですね、
はい、市から、ここらでは三田市ですね、
はい、
提供されているハザードマップで警戒区域や避難場所を事前確認しておくこと、おくとともにですね、気象庁が発表する気象情報や 市長が発令する避難情報等を入手し、早めの避難を心がけましょう。
はい、わかりました。ありがとうございました。特にまた今週末も雨模様という感じで ね、 でねなってますのでね、特にまた今日もこれから雷、そして強風注意報も出ていますので、雨が降ったらもう土砂降りかもしれませんね。
そうですね、
はい、気をつけたいと思います。
はい、
ありがとうございました。またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。